菅長男接待問題が示す政府の腐敗構造。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もうワイドショーやらニュースで今持ちきりのはやっぱりこの菅さんの息子さん、
はい、
長男、これ正剛さんって言うんですね、
うん、
この菅さんが総務省の官僚にもう違法接待やりまくっとったと、うん、でこれでもうこの話題で持ちきりですよね。
そうですね。
これ今日は3月2日の、まあ、午後3時前ぐらいなんですけど、まあまだこれ放送日でもこれまだ話題ですよ、きっと。
そうですね、うん、きっとね
話題ですよ。
うん、
でこれね、はい、なんかそんなことよりもこれの定石というか議論しろよとかね、保守の人とか言ったりとかする人多いんですけどね、
はい、
いやいやちょっと待てと、消費税の問題、コロナの問題、中国の問題、うん、ね、いろんな沖縄の問題も含めてもいろんな問題議論しますよ、
はい、
でもそれなんぼ議論しても官僚と官邸がこんな腐り切ったことやってたら意味ないんですよ。もうだからそいつらがもともとそのやろうとしてるのが日本のためにどうしようかっていう話じゃなくて、
うん、
もうとにかく総理大臣に媚び打って、
はい、
もう息子でも何でもいいから使って媚び打って、これ腐敗してるってことですから、
うん、
でこんな腐敗したおっさんオーバーハンドものですよ、任せてたらなんぼ忠告しても意味がないんですよ、
はい、聞く耳持たない、
うん、だから ね政府の腐敗の問題はね、ちょっとね、今安倍内閣からもうそうだったから、なんかみんな慣れっこになってね、その不干渉になってるとこありますけど、
うん、
もうそんなことしてたらもう日本完全に潰れるんですよ。だからね、これはね、怒らなあかんときは怒らなあかんのですよ、
はい、
徹底的に怒らなダメなんですよ、
うん、
これね、どんな問題だったかっていうと、菅さんの息子さん、菅正剛という名前の人がいます。でこれ東北新社に勤めてます、
うん、
でこの菅正剛さんは、菅さんが総務大臣をやってた時に、まあ元々ミュージシャンなんですけど、
はい、
なんか知らんけど秘書にならはったと、
うん、
させはったんですよね。大臣の秘書さん、政策秘書ってね、
はい、
めっちゃ偉いんですよ。総理大臣、副大臣、政務官の次ぐらい偉いんですよ、その辺の高級官僚よりも全然位が上、でまあまあそれは大臣権限ですからね、
はい、
まあできるっちゃできるんですよ。でそれを息子つけるってね、
うん、
もうその時点で腐敗の匂いがもうちょっとこうしてくるんですけど、
はい、
まあまあ、まあ、それはまあよろしいわ、よろしいんですけど、それでもう総務省でめっちゃ顔が効くわけですよ、その菅正剛は。
はい。
それでまあそこを辞めて、でまたこの東北新社という会社に勤めてたわけですよ、
うん、
で東北新社という会社はこれいろんなことやってるんですけども、放送もやってるんですよ。
ね、うん、っていうふうに、そう、
衛星放送
とか、はいはい、
で衛星放送やるときには総務省の許認可がいるんですよ。この KBS 京都だって許認可が、総務大臣からお前のとこやめろって言われたらやめなあかんのですよ、
はあ、
お前こうしろ言われたらもう大臣の管轄で放送してますからね、
はい、
もう言いなりにならなあかんのですよ。
うーん、
だから総務省はすごいこの放送局からしたら怖いっていうかね、
うん、
言うこと聞かなあかんわけですよ。
なるほど。
だからこれ利益をこう差配できるわけですね、総務省が。
はい、
うん、そんな関係でね、うん、そのちょっとうちのとこにもなんかいい感じでやってないよと接待しとったと。
ああ、それは、ダメですね。
絶対ダメです。まあ、昔ね、昭和時代とか結構こんなんあったんかもしれないですけど、うん、
はい、
もう今はね、これもう、絶対ダメだと、
うん。
もうね、90年代ぐらいからこれもう、絶対あかんってことになったんですよ。
はあ。
だから、法律違反なんですよ。
はい。
7万4000円のもん食わしたったら、
うん、
それでもう利益が何億も来るかもしれんと。
それダメですね。
ダメですよ。他の人できないのに、菅という名前やから、いや、これ息子や、と。
うんうん、
怖っと。もう菅さんめっちゃ怖いし。で、これ官僚からしてみたら、これ断ったら俺、なんか干されんじゃやろかと。これ言っとかんとやばいな、みたいな。
あ、
で、こう、まあ言ったと。
はい。
計13人が、2016年7月から2020年12月の4年強で、39回の接待してる。
月1回行ってるか行ってないかって
そう、ほぼ月1ですよ。もうちょっとお前ら付き合ってんのかみたいなもんですよ。来月いつデートするみたいなもんですよ。
すごい濃厚な接触ですよね。
そうそうそう、それを全部こう、おごってたと。
は
いう話なんですよ。だからこれ法律違反だし、
はい、
で菅さんの権力を使って息子がこれ動いてたわけだし、うん、で官僚はおごってもうてるし、東北新社からしたら菅の息子がそういう顔が利くっていうのを使ってで自分のビジネスやっとったんちゃうかということで、こんな腐敗やってはずないやろうと、
大問題ですね、
うん、これもう大スキャンダルですよ、
うん、
森家系もね大概ですけど、公文書偽造もめちゃくちゃですけど、勝るとも劣らない、
うん、
とんでもない腐敗事件なんですよね。だからこれもね、はい、今日ちょっとどう腐敗してるんかと、で、うん、こういうことを放置してたらあかんのはなんでなんかっていうところも含めて今日はじっくりお話したいと思います、はい、
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー、
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは菅長男接待問題が示す政府の腐敗構造、
うん、これもう今のオープニングの話だけで、あ、腐ってるやんっていうの分かりますよね。
そうですね、
もう腐敗ですよ。これもう英語でコラプションって言うんですけど、うん、これ政治家の周りでは必ず起こるものなんですよ、腐敗っていう、はいはい、だから政治と腐敗の問題っていうのは、うん、もう長い歴史のある問題でね。で、その腐敗を起こさないように選挙があるんですよ。
なるほど。そこ正すために。
逆に言うと、腐敗がないんだったら選挙せんでいいんですよ。任しとったらいいんですよ。
はいはい。
チェックせんとね。
うん、
でも、腐敗があるということ、腐敗というのは、権力者がその権力を、本当はその権力者の権力ってね、うん、国民のためにやってるんですよ、国民が。国民主権だから。はい、あ、お前これやらせたるわと、こう、国民主権という大きな殿下の宝刀を渡しちゃっとるわけですよ。すごい打ち出の小槌みたいなもんで。で、それで、ね、すごいパワーがあるから、国民を豊かにできる力があるのに、うん、それをあろうことが国民のためじゃなくて、踊れのために使うと、
うんうん。
これを腐敗と。
はいはい。
で、これまさに自分の息子に利益を誘導してるから、
そうですね、
お前、自分の権力何使ってんねん、お前と、
うん。
お前すぐやめろと、普通だったらその権力を剥奪しなあかんのですよ、
うん。
だからこの問題は本当にね、菅を続けさせるかやめさせるかを決めれるんですよ。はっきり言ってね、部下ですから、菅なんか。
はい、
国民の、わかります、
はい、
総理大臣に僕らがさせたってるんですよ。わかります。選挙で選んだったんですよ。
はい、
しょうもないやつやったらお前辞めさせそうですよ、うん、それが国民主権っていうことですよ。で、辞めささんでええのはちゃんとしとったら、うん、お、ありがとうございます。で、僕らは、いや、いつも忙しいのにありがとうございますと言いますよ、はい、礼儀として。さっきの腐ってたからお前辞めろやっていうことになるっていう話なんです、うん、だから腐敗してるか腐敗してないかっていうのは、
うん、
この政権を続けさせるか辞めさせるかということの判断においてめちゃくちゃ大事なんですよ。でね、腐敗してたら何があかんかっていうとね、その打ち出の小槌を自分のために使い続けるということは、僕たちのために使い続けないということなので、
うん、そうですね。
コロナ対策やらない、不況対策やらない、中国と戦おうともしない、デフレも放置します、消費税も散ったことがですよ。
もう日本がダメダメに、そ
う、だからね、もうちょっとね、今の日本人ぼーっとしすぎでね、
うん、
政権の腐敗というものは、
はい、
とんでもないことなんやと、
うん、
自分たちにも返ってくることですもんね。
ほとんどね、ラーメン屋やってて客食べて、うん、ああありがとう言うて払わんと出てったみたいなもん。いやお前払う義務あるやろと。お前、ラーメン屋やっててですよ。はい、お前、払えよと。あるいは客やったらですよ。行ってなんか1000円払って、ザ、ラーメン出てくんのかな思ったら、え、何とかって言われて店長に。うんうん、1000円払ったから、前払いって言ったから、なや、俺も忙しいねん、もう。もう帰ってきよう。みたいな。だから、約束違反なんですよ。
うん、そうですよね。
だから、ただでラーメン食べたり、はい、1000円払ってんのにラーメン出してくれなかったりしたら怒るじゃないですか。
怒ります。
それと同じくらい怒らなあかんんですよ。っていうか、うん、それどころやない。1000円ちゃうから。
うん。で、もう規模が違いすぎますよね。
何億円、何兆円の話だから。うん。で、怒らなあかんっていう。だから、腐敗の問題はね、日本人はね、もっとようわからなあかんっていう、まあ、ことなんですよね。
はい。
で、これも、明確に腐敗してるのを、ちょっと簡単に3つね、こう話を。しようと思って何があかんのかというと、こう、3段階あるんですよ。
はい。
今回の事件の問題は。まず1個目は、官僚は絶対業者の接待を受けてはいけないのに受けたと。これが倫理規定法違反というやつです。
はい。
これは今よくニュースに出てるやつですね。だから官僚13人中11人処分受け取るわけですよ。これはまあわかりますよね。これ菅さん関係ないです。官僚お前悪いやろうと。で、今ここだけで終わらそうとしとるんですよね。
うんうん、
でね。今僕政府とか役人とめっちゃ付き合ってますからよく知ってますけど、役人と飲みに行くときは 100% 割り勘です。
あ、
おごるとかおごられるとか絶対ない。さらに言うと、僕学者でしょ、
はい、
で官僚でしょ、
うん、
それでだから例えばそのなんか委員会やってたらコンサルタントの人とかで業者がいるわけじゃないですか、
はいはい、
ゼネコンさんとか、その人は飲み会になったら絶対来ない。もしそこで疑われたら鬱陶しいから、
うんうん、
もう絶対来ません。だからもうそれぐらい気にしてるんですよ。
はあ、そうなんですね。で
僕なんて利害関係何にもないのに、
はい、
いや僕も官僚でいつも飯食ってますよ。そらも東京行ったらよう飯食いますけど、もう完全に割り勘ですよ。おごるおごられるとか絶対ない。
もう後で何かがあったら、うん、問題になっちゃうから。
そうそう。だからそれぐらいね、今もうピリピリしてるんですよ。
へー、
それをね、彼女と彼氏ぐらい飯、行って、
うん、
彼女におごるぐらいおごったるわけでしょ。しかも7万4千円って食ったことありますか、
はい、ないです。
これなかなかないですよ。高いとこ行ったってね、5万超えないですか、なかなか。
その5万もないですもん。
もうでも2万でも精一杯じゃないですか、そんなもん、うん、ね。その7万4千円おごられとる、あの山田中人ね、
うん、
まあそういうもんですよ。だからにもかかわらずこれやったって、これ問題です、
うん、
で、まあこれ1個目で、2個目で、これなんでそんなね、もう普通の官僚は絶対に接待を受けないのに、これ接待を受けたのか。
はい。
っていうと、なんか普通の官僚は絶対この倫理規定法違反を絶対しないんだけど、うん、菅とは生きよったわけですよ。なんでかって言ったら、そこで断ったら、後でなんか、しっぺ返し来るんちゃうかと思ってビビったからですよ。
ああ。
行かへんかったらなんや、あいつ。もう俺の息子のちゃんと言うこと聞かへんと、お前。言って、もう菅ってね、菅父の方はね、もうめっちゃ怖いんですよ、はい、部下からしたら。で、内閣人事局っていうのがあってね、ちょっと気に入らんかったらすぐ帰るんですよ。で、昨日ニュース出てましたけど、なんかもう部下を左遷するって自分で言ってますからね。
ああ、そうだった。
左遷ってね、これね、普通上司使わない言葉で、
はい、
やられた方が左遷されたっていうことあっても、
はあはあ、
もう僕は君を左遷するからなんて絶対言わないですよ。しかも国会で、ああ、あれ左遷したんだよなんて、もうアホか、お前みたいな。
はい。
それぐらい口をポロッと国会で滑らせるぐらい、左遷しまくっとるんですよ。左遷っていうのは気に入らんやつがいたら降格するんですよ。
はいはい。
降格したら給料も下がりますし、権限もなくなるし、うん、めっちゃ嫌なんですよ、官僚から出世のことを考えてるから、うん。だからそうやって部下を脅しまくってるわけですよ。だからその脅しにビビった官僚の皆さんが、いや、行かへんかったら後でやられたら偉いことやなと。で、これもし、その接待受けたってバレたら、それも偉いことになるけれども、はい、うん、それはバレへんかもしれへんけど、息子と飯食いに行かへんかったら、絶対親父にバレるから、それ言っとかなあかんよな。いや、ちょっとやばい、こっち行っとこうかと。だから、法律違反を犯すことがたやすくなるぐらい、菅の覚えをめでたくすることは大事なことで、菅の機嫌を取らないことはやばいことになってるというのが総務省の空気になってるってことなんですよ。
そんなんがね、日本を言った作ってる上の方っていうのは。
だから、官僚を使う権限というのは、うちでの小槌みたいなもんでね。
はい、
だって、東大やら、京大やら、もうめっちゃ優秀なやついっぱい集めてですよ。うん、自分の意のままに使えるような座に座らしたったわけですよ、菅を。
はい、
菅父を。
はい、
じゃ、それをお前自分の息子のために使っとんか。お前、それは国民のために使わなあかんのちゃうんか、お前ですよ。う
ん、それぐらいやっぱりみんなも怒らないと。
そうですよ。
ダメってことですよね。
もう当たり前じゃないですか。だからこれこそが腐敗の構造っていうことで、なんかそんだけ部下を脅して、部下を自分の意のままに使って、その意のままというのが息子の利益も含めたね、 ものになってるということが、まあこれ、そういう内閣人事局のその恐怖政治をやってるということが、これ、まあ問題なわけですよ。だから、これはだから1個目は官僚の罪ですけど、これは菅政権の罪ですよ。
菅政権の。というその存在が。
そうそう、菅政権のね、政権そのものが、その部下にそういう圧力をかけてるという問題ですよ。で、3つ目。で、これね、一番大事なのは、菅父はこの問題を知らなかったことを僕は 100% ないと思う。なんでかって言ったらね、もうちょっと大人やったら分かると思うんですけど、はい、もうめっちゃビビって官僚ども言ってるわけでしょ。で、39回言ってるわけでしょ。
うん、
で、この人ら超高級官僚で、菅さんのめっちゃべったりの官僚なんですよ。
はい、
黙ってると思いますか。
いやー。
この間ね、聖郷さんと飯行ったんですよ。うん、で、まだちょっといろいろ喋ってきましたから。いやいやいや、まあまあ言うな言うな。もう喋ってないはずがないじゃないですか。
うん。ね。まあ、憶測ですけど、喋ってそうですよね。
もう憶測どころが、だって、常識ですよ、そんなもの。
まあ、報告じゃないですけどね。
そんなもん前あったじゃないですか。何ですか？兄やってた、国会議員おったでしょ？兄やってた国会議員が、弁護士と、ホテルの部屋入って、
はい、
で、打ち合わせしてました、言って。
なってましたね。ホテルで、何の打ち合わせしてるんやって。
その部屋どんなんか、で、写真、週刊誌が写真撮りに行ったら、はいはい、もうベッドでがしかなくて、部屋の中、ちっちゃい部屋で。それで、憶測ですけど、ほにゃららですよね、と。記者たちにね、僕の友人にはいっぱい記者がいますから、
はい、まあ、
知ってたっていうのもみんな思ってます。そんなもん知ってるに決まってるやないか、藤井君、こんなもん知らんはずになる。っていうか、それを言うために、この間息子さんできましたって言うために飯食いに行ってんやから。
ああ、なあ、そうかそうか。
そんなもん、飯食いに行って黙ってたら意味ないじゃないですか。
そうですね。うん。
ってことは、これは、さっきは菅政権の問題だけど、これは、菅の問題なんですよ。菅父の。
はいはい。
で、さらにね、これね、倫理規定法違反という法律違反だとしたら、
うん、
これは厳密に裁判を起こしたら、菅という人物は、法助罪になる。
法
助罪。あるいは共犯になる。共犯になる。これは立法的に、だから、菅が知ってたということを証明しないといけないから、
はい、
裁判して勝てるかどうか難しいところではありますけど、うんうん、動機的に考えて、これは法助罪です。法助っていうのは、こう、犯罪をこう、サポートするってことですよ。で、しかもそれ、自分と息子でしょ？
うん。
これ。
そうですね。
私利私欲のために、自分の権限使ったっていう、うん、お前、何してんねんって話に。なってるわけですよ。だからこれ、はい、官僚の罪というのが一番今言われてるけども、それ以前に内閣人事局というものを使って官僚どもに忖度をさせる構造を作った菅政権の罪であり、かつ菅個人の問題でもあるんですよ。
うん、
これもうめちゃくちゃなんですよ、これ。みんなわかりました？
ここまで多分、みんなニュースで深く考えてない。
僕らはニュース見た瞬間にここまで全部目から鼻に通ってわかってるわけですよ。腐り切ったるわ、俺。で、これ要するに、ウジ虫が湧いてるんですよ。
政府の
中に。政府の中に腐ってるってことは。で、ウジ虫湧くっていうことはどういうことかっていうと、石の裏でウジ虫湧くみたいなもんじゃないですか。
うんうん、
こう、じめっとしたところで、
はいはい、
こう、なんか生ゴミ置いといたから、ウジ虫湧きました、みたいな。
はい、
だそこはね、やっぱこう、日にさらさなあかんわけですよ。
うん、
こうね、こう、楽しくね。
はい。
もうだから、この頃はもうウジ虫になってるわけですよ。この山田さんやらなんやら。ウジ虫そのものですよ、こんな官僚ども。
いやですね。
うん、だからウジ湧いてるってことじゃん。腐るってそういうことだから。コラプション。ね。だからこれはね、やっぱりこう空気を通して太陽に当ててね。
そうだ。
明るく楽しくしなあかんわけです。
はい。
ということでね、おい、菅ども。ね。おい、菅山田ども。これを聞いてちょっと踊ってき。山下達郎で、Let's Dance Baby。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
山下達郎でレッツダンスベイビーお届けしました。
すがすがしい、
ね、こう爽やかな風が
すがすがしい。
あ、すがすがしい。
そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃなくて
今日の話はね、
本当すがすがしい曲ですよね、はい、これ79年リリースの、これ山下達郎、あの有名なね、はいはい、山下達郎としての最初のソロシングルなんです。
あ、これが、
うん、そうそう、これが1曲目。
そうなんですね。
シュガーベイブっていうバンドでの曲は出したことはあったんですけど、
はい、
山下達郎としてこれが最初なんですよ。で、僕、これもうね、ま、子供の頃から聞いてはいたんですけど、
はい、
特に高校時代、大学時代がこの曲めちゃくちゃ好きだったんですよ。
あ、そうなんですか。
もうこれもうめっちゃ踊れる感じがあるじゃないですか。
あ、そうですね。ずっとね、あの、レッツダンスベイビーってこう言ってね。
めちゃくちゃかっこいい、もう気持ちいいんですよね。
うんうん、
で、これね、どんな歌詞かっていうとね、ラブソング聞こえたら風に舞うように、いいですよね。
ええー、ですね。
ダンスを踊ろう。Oh, baby, baby. ね。だからこう、はい、ラブソング聞こえたら、うん、風に舞うようにダンスを踊ろう。
うん、
Let's dance, baby. Let's dance, baby. でもずっとこれです。
いい感じです。
で、ね、でしかもね、僕、ブルースめっちゃ好きでしょ、
はい、
だけどね、ブルースも好きなんだけど、この歌詞も好きなんですよ。ブルースは似合わない早いステップでダンスを踊ろう。baby, baby, oh, let's dance, baby, let's dance, baby.
乗ってきました。
いいですね。もう、ウジ虫なんて全然いない。もう、すがすがしくなくて、すがすがしい曲。
うん、本当に。
本当に。
爽やかです。
うん、だからね、こういうことをね、時々やっといたらね、そういう腑入ってなくなるはずなんですよね。菅さんたちも、その山田さんたちも、ぜひ、山下達郎のソロシングル、初めてのソロシングル、ちょっと聴いてもらったらいいんじゃないですかね。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
この収録は3月2日の午後3時20分頃に行っていましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ちょっとメッセージご紹介いただけますか。
はい、ラジオネーム磨き猫さん、東京都大田区の方ですね。藤井、はい、編集長なおちゃん、はじめまして。私は今、表現者クライテリオンの3月号を読んでいます。
ありがとうございます。
藤井編集長と中国に詳しい方々の対談を読んでいると、日本はこれから好中で行かなければならないと真に痛感いたしました、
う
ん、
これね、今表現者クライテリオン好中論、はい、中国に抗おうと、
うん、
レジスタンスで行こうと、まあ、そういうね話してるわけですけど、これ本当ね、はい、読んでいただいたら、ほんまにも中国に戦っていかんと、うん、日本ダメになるっていうのが、まあ、分かってるわけですよ、
はい、
でもね、そのリーダーは菅総理じゃないですか。
そうです ね。
だから、うん、菅総理にしっかりしてもらわない限り、
はい、
南北交通論議論してても意味がないんですよ、
うん、やっぱりリーダーがね。
そうそうそう、だからね、僕らはね、うん、やっぱりこう交通論とかなすべき内容の話も国民として議論はしますけど、それと同時に菅さんしっかりしてくださいよと、
うん、
ちゃんと死因があったらやめてもらえますよと、
はい、
もうやるっていうんだったらほんまちゃんと説明をして、もう海を全部落として、でもしっかりやってくれへんかったら足の一本ないんですよっていうのが今日の趣旨ですからね。
はい、
多分別にも菅さんがちゃんとするんやったら、まあそれでもええんですけど、でも、この罪はかなり重たいから、ちょっと償えるかどうか僕ちょっとわかんないですね。ちゃんと説明してもらわんと、もうまずどうしようもないです。
はい。
うん。だからその公衆論のためにも今日の問題が前提としてあるんやっちゅうのをぜひね、ご理解いただきたいなと思います。
は
い、
さあ、表現者クライテリの最新号、今絶賛発売中でございますので、書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。